どうも7月29日月曜日、時刻は5時を回りました。月曜オリジンチャンプル、本日のお相手は我々モンブランです。よろしくお願いします。
お願いします。
私が、モンブランの武藤と言いまして、
私がモンブランジャッカル山田です。
よろしくお願いします。ジャッカルさん、もう月曜7月最後ですよ。あっという間ですね。
早いですね。もう8月ですか。
何、
8月ですか。
8月ですよ。もう、ね、昨日は、オリジンお笑いライブ起承転結ボリューム340、
はい、
でしたね。今回は浦添の手だこホール、アイムユニバース手だこの方で、
そうですね、いつもと違う日曜日で
やらさせていただいたんですけども、
はい、
結構たくさんの、お客さんにご来場いただいてたみたいで、
はい、
誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそんな中でもね、
はい、
久しぶりでしたね、なんかね。
いや本当にね、久々でしたね。
久々にちょっと
たまには欲しいですね、こういうのも。
すってんコロリンしてしまいましたね。
いやいやいや、もがいたんですけどね。
まあ、あのだからネタ終わって、
はい、
もういいよ、どうもありがとうございましたで袖に履けるさ、
うん、
この袖に履けた時にあの朱里さんがいたから、朱里さんに、いやどっかんどっかん言わしてやりましたわって言ったら、どこがよやって
ツッコミでもあり、
ツッコミでもあり、本心でもあり、
本心でもあり。辛いな。
いやなんかね、
あれね、履けた後さ、ありがとうございました、うん、まあ、受けてなかったとする、うん、受けてなかった、履けました、うん、居心地悪いよな。どこにいていいんだろうって、ここ俺の所属する団体だったっけなみたいな、この、
分か
る、
あこの
みんな迎え、
話ね、
そう、迎え入れてくれてるみたいな、この
俺なんならどっちかというと、もういいよどうもありがとうございましたでお辞儀するさ、
うん、
そのまま顔上げたくないいや俺もう見たくない、もう頭下げたまま履けていきたいもん。
そう、俺顔上げるとき客席見ないで、あすぐ横見て見られないまま。
いやーね、
はい、
今回はちょっとエジプトをテーマにした
ね、
テーマが局地的すぎたのか、
だったかな、どうだったんだろうな。でもなんか面白いなと思って、こう楽しみ、ワクワク感あったけどね、うん、作ってる時。
はあ、まあまあまあ、今月、あ今月じゃない、来月か、8月また M1 の予選、
はい、
第1回戦もありますけど、
はい、
ちょっと本当に頑張らないとやばいな。
いやそうですね、
なんかせめてさ2回戦は突破したい、去年は2回戦で敗れてるから、
ね、そうなのよ、
やっぱ2回戦は突破したいさ、
はい、
で2回戦を突破するためには、
はい、
やっぱり本当に今と全然違うぐらい練習もしないといけないし、
はい、
ネタも頑張って書かないといけない、
はい、
だ3回戦に行くつもりでやっぱ2回戦を受けないといけない。
そうですね、はい、
やっぱり県外で受けるにあたってお金もかかるし、それが3回戦受かったらとか、まあまあ、ない分からんけど、どんどんお金かかっていくさ、
うん、なんかすっとこさんの CM が
ということ、
レテンがついてたからね、
あ
なんかそのまま流れる形になっちゃった。
先週から同じことやってるな。でもな、
まあ、すいませんちょっと準備が足りなかったんです
ね、はい、あだからね M1 もあるし、ちょっと本当頑張りたいですね。
いや本当ですよ、
ね、は
い、ちょっと煮詰めて頑張っていきましょう
煮詰めて
頑張っていきましょう。
あまあ来たる、今週金曜日は朝尾ライブもありますし、
はい、
朝尾ライブでちょっとまたネタの方お客さんに見てもらって、
うん、
何が良くて何が悪いかをまた分析しながら、
はい、
したらまたその10日後だもんな、予選が
2日で予選
9日後か、
予選10、そうだ、10日だったっけ。
やばいですね。
あいやー、お笑いの夏ですね。
お笑いの夏。
いやー。
緊張の夏みたいに言うけども、お前。
蚊取り線香？
蚊取り線香。いや、声小さいな。お前何しに来てるわや。なんでオフで喋ってるお前。
いや、これ、オンにしていいのかなとか思うじゃんか。
いやいや。
緊張の夏でしょ？
違う違う。
あ、緊張の夏じゃなくて。
そもそも声が小さいなってことだ
よ。いやいや、お前イヤホン、ヘッドホンしてないのになんでさ、なんかマイクを通した俺の音量分かってるつもりで。
あ、こっちから聞こえてるわけ。いやいや。こっちから、こっちからお前の声が、音符として出てるのが俺は見えるわけさ。
俺には見えんよ。お前そんな音符を見えるような能力ないだろ。
ああ。で、今日は、朝から、海に行ったんですよ。
はい、仕事してない。
今日はもう休みました。
ああ、そうなんだ。
昨日もライブだったんで。で、今日はもう朝から子供と奥さんと海行って。
おお。
大泊ってわかる？
わからんな。
池江島の方にある大泊ビーチっていうのがあって、まあ大体俺ら
結構遠出したな。
そう、海水浴行くときは、もう大泊ビーチに行くわけよ。大泊ビーチって結構魚とかもいっぱいいて、海も綺麗で。
あ、じゃあネットがない。
そうそうそうそう、そう、ネットなくて、でもうめちゃ綺麗だわ今日。
うーん、
でもう潜ったらもう魚見えるし、タマンとか、あとは青い魚とか、あとは白い線のストライプの魚とか
名前つけてあげて。タマン来たら次名前来るかなと思ったら
とかが見れて、
はいはい、
でなんかまあうちの息子たちも、もう今長男は中学2年生、次男は小学6年生、三男坊は小学3年生、なんだけど、なんかもう毎年年々やっぱたくましくなってるなと思って、
同じこのシチュエーションの海に行っても海でのこの、なんか成長が見えるっていう。
そう、なんか俺泳げないから、俺は結構もう浅瀬でずっとこう膝がつくぐらいのところで俺は泳ぐというか、パチャパチャ。
それお母ちゃんがやることじゃないの？
一人チャレンジとかするわけよ。どれぐらい息が止めれるかとか。
いやいや、子供見れ。なんでお前チャレンジしてる。
だけど、この、まあ、うちの三男坊は、はい、三男坊と俺はだから一緒にいる。
三男坊が？
三男坊も泳げない
わけ。低学年、
うん。そう、小学3年生。
はいはい。
で、次男と長男も泳ぎバリバリで、定時沖の方に行くわけよ。
そんなに？
うん。で、沖に行けば、やっぱサンゴ礁っていうの、あれがあって、やっぱ魚がいっぱいいるから、それを見に行くわけさ。魚肉ソーセージやら、なんや持って、で、魚に餌あげながら、この海を楽しんでる。もう、あれもないよ。ライフジャケットとか。
あれつけてる？フィン。
フィンもつけてない。
はぁ、すご。
もう本当にゴーグルだけで、もう、何回も息継ぎしながら沖まで行って、そこで潜って、
で、お前何かあった時助けれないんだろ。だ
から助けれないから、あんまり遠く行くなって俺は言うわ
け。言葉だの
あんまり遠く行くな。遠いところから、おい、あんま遠く行くな、戻ってこい。
だから戻ってこれない時もう終わりなんだ。
そう、だからできれば本当に俺が行ける範囲内で泳いでほしいんだけど。
そうだね、潜らないんだったら、水面でチャパチャパやってるんだけだったらライフジャケット着てもいいけどね。
あ、潜るわけさ。だから
な、
水深多分4メートルぐらいはもう潜れるわけよ、長男は。
フィンなしで、すご
だから子供が成長。だから長男に関してはスケボーも今デージうまいし、初めて2ヶ月ぐらいかな、もうめっちゃ上手だし、
すごいね、万能だね、スポーツ万能。
すごい、なんかやっぱ興味とか、好奇心とか、そういったのってやっぱ人を成長させるよなと、だから去年自転車も買い与えたわけさ、去年長男に、ちょっとスポーツ系の
なんかマウンテンバイクみたいなの持ってるよね。
そうそうそう、それあげ与えた瞬間もうどこまでも行くな、
子供はな。
友達と子供の国行って、この間
と
子供の国行って帰ってきたらドタドタドタ、ただいまバタバタバタバタバタって入ってきて、すぐウォーターサーバーに走っていって水一気に 2,3 杯ガブ飲みして、お腹すいた、何か食べ物ないって、冷蔵庫こうガサガサガサって開けて、置いてあったそのちくわとかもうむさぼり出して、
高食品をすぐ行けるやつ。
もう瀕死の状態で帰ってきたからな。
沖縄市だからな。
そう、でお金も持たしてないから俺ら基本的に。
でもこの前なんか何だった、 スタバのなんかチケットとかなんか持ってたさ。
あんなのは俺が必要ないのはもうあげたりするわけよ。
あ
みんなでじゃあ飲んだらっつって。
うん、現金は渡さないんだ。
うん、あんまりね。
ま
あでもなんか途中で会ったりしたら渡すけど。
うん、
なんか家の中で現金をあげるってなんか無意味だなって俺思って。
どういう意味、どういう意味。あ、行く時にもらいなさい
とか。そう、行く時にだったらいいけど、その、うん、持っときたいからあげるとかはやりたくないわけよ。うん、使う時に使う金額をあげたい、
うん。これはもう妻も一致してんの。
うちの奥さんはもっとあげない。
うん、
だから本当に限界まで長男が苦しくなった時に、うん、ペイペイでお金送ったりする。
うん、スマホに。
そう、500円送ったり。
お母さんお金ないって LINE で来て、
そうい
くらねっつって、
友達と今パルコに来てて、友達が、ま、丸亀製麺食べるって言うけど俺も食べたいんだけど、じゃあ500円送るよって言って、長男は380円ぐらいなの
酢うどん、
そう
釜揚げうどん
そうそうそうあれをなんかトッピングのネギをいっぱい入れてあの揚げ玉
そうなんだ、
うん、あんなのバカバカ入れて食べる。
意外にだね、なんか。
いや、なんか、なんか、やっぱ見てるさ、
うん、
小さい時からそのお金を持たされてる人の、
うん、
で、やっぱこっちはお金もらってない側だったから、
うんね、うん、
やっぱりそのね、お金もらってる側に対して、威張んなよって俺常に思ってたから。
カズト？
そう、カズトは、自分で稼いでたから。
そう、小学生なのに？
いや、小学生の時は持ってなかったよ、カズトも。浜だよ、浜。一番持ってたの。
そうなんだ。
うん。浜なんてお前、1円、10円、5円全部捨ててたよ、
で、今お金に困ってるな。
因果応報。
有志ってやつだな。
だから浜は、小学生の時点で、1週間に1回親から700円もらってたわけよ。
はあ、結構だな。
そう。まあ、月にしたら3000円ぐらいです。い
や、子供で1週間に500円手にすること自体すごい。
だろ、
うん、
俺らでないさ、もう。
ない。
100円とか200円の世界なのを、浜は週に700円。そのお金で、当時、
うん、
彼がハマってた、鈴木亜美だったり、
ああ、はいはい。
プッチモニだったりの、プロマイド写真を買って、
おぉ、
で、残りは自分の駄菓子代に使って、
うん、
で、駄菓子支払いで出てきた小銭、
うん、
1円、5円、10円は、
うん、
道端にポイって捨てて、それを俺と大輔で拾うっていう。
バチ当たりだな。
え、ハマ、これいらんば？あ、俺あの、100円からしか興味ないから。だってこれ使えないでしょって言うからやつ。
最低だな。いや、これ教育だな。ああ、やっぱ何もかもな。
そう、だからそんな浜が、今となっては、僕から5000円借りたり、1万円借りたり、
人のギター売ったり。
ええ。お前は。
お前は。小出しにな。
そう。
いや、勉強なるわ。なんか、子供がさ、今3歳だから、
うん、
今後こういうふうにね、子供同士の付き合い、
うん。
で、やっぱお金を使うタイミングもあるわけじゃんか。
うん、
で、そういう時に、どう、こう、なんつうのかな、この教育というか。
だから結構よ、複雑というか、
うん、
やっぱり、シチュエーションが変われば、
うん、
使う金額も変わるさ。
変わるな。
うん、はいはい、小学校の3年生とか4年生になったら、
うん、
映画行ったりするわけよ。
ああ。
鬼滅の刃だったり。
はいはいはい。
コナンだったり。
はい。
あとは、何？ジュラシックワールドとか。
ああ、はいはい。
高学年になればなるほど、うん、どんどんどんどんやっぱ映画も見れるのも増えてくるから。
そうだね。
彼らの遊びの中に映画が加わる。
で、一緒にゲーセンもそこにある。
そう。
で、映画見ながらポップコーンも食べたい。昼ご飯も食べたい。
昼ご飯。ってなると、
5000円一気に行くの？
まあ、5000円はいかん。まあ、2500円から3000円ぐらいはやっぱ使うさ、うん。で、その代わり、チャリで行ってチャリで帰ってきたりはするけど、みんなで。だからね。
余分に5000円渡してしまうな。
いやいやいや、これがよ、ダメだわけよ。
へえ。
なんかやっぱりじゃあ5000円ちょうだいって言われた場合に、うんうん、何に使うかをやっぱ聞かんといけないわけ、うん、だって目的があるから5000円ちょうだいって言ってるさ、うんうん、だったらじゃあ何に使うの、映画とバス代とお昼ご飯、うんうん、OK じゃあ映画館の値段調べようなってネットで調べきれるさ、うん、でしたら子供は800円とか1100円とかないくらか分からんけど、
う
ん
う
ん、
おそっかそっか、
そう大人とはやっぱ違う、うん、でバス代調べようなじゃあ若狭から那覇若狭から、新都心まで、うんうん、で全部今全部調べきれるから、うん、
調べきれる、
これで調べて紙に書いて、うん、あの誤差出てるけどこのなんで5000円なのっていうのをまず説明させるわけよ、うん、だそしたら彼らはプレゼンテーションをし始めるわけよ、うん、いやでも友達が何々で、うん、ゲームセンター行こうってもうしょっちゅうから、うん、俺だけできないの嫌だっけよ、うん、OK じゃあ分かった、その友達ゲームセンターでゲームいくら分やるの、うん、分からんけど1000円分ぐらいじゃね、 OK じゃあ1000円かじゃあこれに足そうな、それ足してもまだお金余ってるけど、うん、じゃあなんで5000円なの、うん、5000円でないといけない理由を述べようだわけよ、うん、したらあじゃあもういいよ、あのじゃあこの分だけでいいよって納得するわけさ、うんうん、納得できないやつは頭使ってプレゼンをするわけよ、うんうん、だこれは交渉力も上がるし子供の
計画性、お金の
計画性も備わる、うんうん、で親が、やっぱポンポンポンポンお金をあげちゃうと、うん、いつでももらえるって思って、うんうん、いざもらえないってなった時に、うん、今までだったらもらえたお金がもらえないことで、うん、欲しいものが手に入らなくなる、うん、そうすると万引きに走るわけよ、おーおー多分ね、うん、それが一番最悪のパターンさ、うん、人に迷惑をかける、うん、泥棒する、うん、だからそれをなくすためにやっぱりお金の関係は子供だろうが、うん、透明にしてちゃんとこう会話をする、
すごいな、ラジオでお前から子育て学んでろ普通に今子育て談義というかなんかしてるな、そして興味はあるからちゃんとこうやって聞いてる
だから女の子になったらこれが分からんさ、
あ男の、あ、なるほどね、自分がやってきた価値観というか遊び方とまた女の子はちょっと違うから、
そう、あ、女の子の場合は
化粧な、今高学年低学年からも化粧しだしてるもんな、
あ、そうなんだ、
小遣いで化粧買うってよ、
小遣いで化粧品買う、うん、小学生が、うん、
あのカラコン買ったりとか、
すごいな、
あ、びっくりするよ
カラコン、うん、いいよこんな若い頃から、
こう高校の友達がこの前飲んだ時に娘がいるって中1って言ってから、うん、で、あ、なんか祭り行こうって言って、うん、まあ祭り誘ったねとか言いながらも、はい、待って準備してくるからって降りてきたら目ん玉大きくなってきてどうしたお前これって言って、あ、カラコンだけどみたいな、はいつからよみたいな、大人も知らないことをこう、
でも周りもやってるってことでしょ、
そうお父さんが把握してないわけよ、お母さんは多分知ってるんだろうけどな、
歯食いしばるだろうなお父さんもな
悔しいか知らないけど、
歯食してないだけにな
マチャさん指導してください、
ダジャレで召喚されんわけよ別にマチャさんは、
え、俺のことか
ドゥルルルルルルルルン、どんな呪文や、
はいはいはい、メール来てましたよ、
メール
万代さんから、
お、こんな早い時間に、
いやこれ早いよ16時11分
え、万代さん起きてるばまだ
起きてる逆に寝てたんかって話なんけどな、
じゃあ読ませていただきます、万代さんも
働いてますから昼は、はい、
はい、メールを読ませていただきます、はい、武藤さん山田さんこんにちは、
こんにちは、
ラジオネーム万代です、はい、昨日はライブお疲れ様でした、
ありがとうございます、
ピラミッドで笑い方もクフフと笑ってエジプトの王と思っていったらまさかの沢田春さんとは思わずそっちと笑ってしまいました。またライブ見に行きます。それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。温かいお言葉。
あ、万代さんありがとうございます。どうでした？いやいや、ちょっとね、これ本当不思議なんですけど、はい、面白いネタやった時って、うん、いろんな感想をみんな言ってくれるんですよ。うんうんうん、ただ滑った時誰も何も言わなくなる。あそこが悪かったねとかもっと言ってほしいんですけど、
わかるわかる、
誰もなんか腫れ物に腫れ物に触りたくないかのような
ねえ
ねえ、いやいや、まあでも万代さん笑ってくれたんだ、ありがとうございます、
そうだな、
今回はもう特に、
はい、
いつにも増して悩んだんですよ、最後までネタを、
うん、
もうあの趣里さんにも新さんにも智樹さんにも、もういろんな人にアドバイスを聞いて、
あ、そうそうそう、
アドバイス通りに作って僕が山田に送ったら山田が全然違う形で
違う、あれ形は全然いいんだよ、そう、うん、なんかそう別に否定ではなく、
あ、違う違う、俺はそういう意味で言ってるんじゃなくて、そう、山田がやっぱりあのザ・ジャッカルっていうザ・ジャッカルの、あの本を持ってきたから、僕はそれはそれで、あ、これこそジャッカルだ、
ザ・ジャッカル滑ってるわけよ
いやでも滑ってるって、まあ肌感か、まあ高校最近で言うと、うん、まあそれこそまあ笑いがなかったかもしれんけど、でもやりながら笑い声は聞こえてたから、
あ、まあ聞こえましたね、
うん、まあまあまあそこまでじゃないですか、
はい、
こんな夜があってもいいですよ、
そうですか、
はい、あ、メールがもう一通届いております、
ありがとうございます、
モンブランのお二人さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは、
こんにちは、
トゥインクルちゃんです、
トゥインクル、
ジャッカル山田さんは初めまして、
え、
武藤さん、お久しぶりです、あ、お久しぶりです、
いや、お前覚えてるか、本当に
覚えてるよお前水曜日と金曜日のオリジンチャンプルで武藤さんが出てて、ね、武藤さんを知りました、はい、月曜日オリジンチャンプルを担当してると聞いて今日初めて聞いています、
ありがとうございます、
これからもお二人のこと応援させていただきます、ありがとうございます、
ありがとうございます、
あ、そうそうそう、この間あの2週連続ぐらい週3回出た週があったわけよ
もうお前の帯になりかけてるよ、
その2週目だったかな確か、うん、トゥインクルさんは、で俺その翌週も金曜日来てしまって、
はあ、はあは
あ、あのもう入ってるもんだと思って、
うんうん、体が
そう、そしたらヤンビーさん何しに来たんですか、え、武藤さん今日、え、あれ、え、ヤンビーさん僕今日違いましたっけ、はい違いますねあ、じゃあだったら出ますって言われて、
うん、
あ、じゃあ
出ます、
帰ります、
あ、帰りますあ、その日ヤンビーさん誰とだったの、
ヤンビーさんはオゼのいつもの方です、
あ、いつもの方、
はい、
よく、そうなんだ、そこでこのトゥインクルさんに会ったんですね、
そう、確かね、なんかやり取りしたんだよ、なんて読むんだろうみたいな、
うんうんうん、
うん、そのロ、あの英語が読めなくて、
あ、なるほど、
トゥインクルさんですよ、だから
ありがとうございます、はい、今後とも月曜オリジンチャンプルよろしくお願いします、
月曜オリジンチャンプルね、お願いします、あ、ツイキャスのコメントも来てますけども、はい、一旦 CM 行って読みますか、
あ、わかりました、
はい、ではそれでは一旦 CM の方に参りたいと思います、ツイキャスでのコメント、メールでのメッセージ等どしどしお待ちしております、メッセージは、オリジン @fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です、一旦 CM です、
ずっとこい第1回単独ライブ、タイトル未定、日時未定、場所未定、会場未定、チケットは一般中高生料金未定、お待ちしてます、
何も決まってないしや、これ誰が来んのこのライブ、
これからお楽しみに
何も決まってないし、何も、
はい、月曜オリジンチャンプルーです、5時24分、はい、ではツイキャスの方読ませていただきますね、旧ぐしかわしの俺さん、アーリーお風呂入ってこうね、
はい、いってらっしゃい
す、いってらっしゃいお風呂入ってきてください、円楽さん、息子はスケボーが上手くて親父はスケベーが好きだから子供を4人も作ったんだな、
その通りです、
こんにちは、いや、その通りじゃないよ、別に、
その通りです、
その通りなわけないだろお前、
そう、スケボー見た、何オリンピック
見てない、
へえ、14歳の子が金取ってたで、
すげえ、
すごくない、
取ってたでって言うんだお前どう、たまになんか喋り方変わるよな
14歳、
14歳の子が金取ってたで、
うん、そう、しかもその14歳の子さ、
うん、
なんでこのスケボーいけるって思ったかっていうと、うん、この4年前のオリンピックで、うん、このその時も高校生ぐらいの子が取ったんじゃないかな、
うんうんうん、
あの 女の子の金メダルをね、うん、女の子がスケボーの金メダルを。で、それを見て、その子がやってる技を見て、あ、これ私がやってる技だで、10歳の頃になったらしくて。
すげえ。
ってことは私もこのレベルに行けるみたいな。おー。で、なんか頑張って、その技もオリジナリを。
どこの国の子なの？
日本です。
あ、日本？
今、日本の話して
る。そう。すご
ー！だからさ、このお前の息子のスケボーやってる2ヶ月でこんなに上手くなってとか聞くとさ、うん、この子供の可能性というか、そういうのなんかすごいなと思うよな。
うちの子供もなんかスケボーの専門学校があるの、あるわけよ。関西と福岡に、大阪と福岡だったかな。で、まあ、高校がやっぱあの頭がね、ちょっとあの人よりちょっとあの、まあ、勉学の方をやっぱおろそかに、
うん、でスケボー専攻なんてあんまないもんな
だから今、うん、塾行き始めて、うん、必死に今取り返そうとしてるんだけど、うん、今行ける高校が、うん、那覇工業か、うん、沖縄工業、
工業、はい、
のいずれかっていう、うん、まあでも工業系だと、ね、技術がつくから、うんうんうん、俺はめっちゃいいなと思って。
しかも工業行って卒業、普通科行って卒業してもなんか変わるからな、結局はまた、うん、もう一個その高校からの次の専門学校でまた変わったりする、うんうんうんうん、たりするし、結局やりたいことが分からないとか言って大学行く人もいるし、
そうなのよ、う
ん、だからそんなに焦ることでもないしな、
うん、だからまあ高校はとりあえずまあなんか手になんかね、身につくものをまずやってほしい、うん、まあ、俺は沖水とかも行ってほしいわ今日。
おー、
ああいうなんか船舶免許、はいはいはい、取れたりするらしいから、うん、どうせ行くならそういった資格だったり技術を手に入れられるところに行って、普通校とかよりはね、うん、だ商業系でもいいんだけど、うん、だそういうところに行って、まあ、自分の人生に絶対に役立つから、うん、そういうところに行ってほしい。でその後専門学校はじゃあそのスケボーの行くかとか今話してて、でもプロスケーターの年収をこの間ネットで調べたときに、プロスケーター単体の年収っていうのが200万から300万だわけよ。だからやっぱりスポンサーをまあいっぱいつけて、スポンサーいっぱいついてもらって、まあ独自のブランドを発信したりっていうことらしい。
そう、しかもこの女の子が言ってたんだけど、金メダル取ったら子が、うん、なんか何競技年齢、競技生活っていうのがもう少ないらしい、
うん、
20ぐらいで頭打ちで上はもういなくて、しかもその大会に出てる子も結構やっぱ若い子が多くて、競技生活としてもこう伸ばして、私は今後ともスキルアップしていきたいですみたいな、20何歳になっても出たいみたいなことを言ってて、こんなになんか難しい世界なんだなって今日初めて知って、うん、
だってさ、多分スケボーって20歳から始めてオリンピック出れる人って俺多分いないと思うわけよ、うん、やっぱりもう小さい、もう若い時から触れてて、うんうん、だってこの若い時ってやっぱりある程度怖いもの知らずでもあるから、うんうん、いろんな技に挑戦したいし、いろんな技ができるようになったら今度は誰もやったことがないような技をやりたいって思うさ、うん、だけどやっぱね、年を取ると怪我も怖いですし
もう僕ら怪我しか怖く
ない、
う
ん、あとは一個のものにつまずいてる暇なんてないわけよ。この技ができない、だったらこの技できるまでやろうなんてもう時間がね、ないですから。だからやっぱ何でもそうだけど、うん、若い時からね、うん、だからそういうと我々モンブランは、はい、遅れてきたルーキーと自分たちで言ってますけど遅すぎるんですよ
いやいや、そんなことないで
だけど、うん、お笑いがいいのはやっぱりね、その
今までの人生生活もこう
ね、
お笑いに生かしていけると、
生かしていけるから、
はい、
いいことなんですよね。だからね、お笑いはね、はい、旧串川市の俺さん、山田は子供3歳なの、
はい、
かわいいだろう、
めちゃくちゃかわいいですね。
お
そう、それこそこのブレイキンがオリンピックで今度、
ブレイキンって何？
ブレイキングダンス。そうそうそうそう。あれがこう、オリンピック競技に採用されて、今回。初めて。で、それの普及も兼ねてか、ハイバリオン。いつものハイバリオンさんで、フランスフェスみたいな、フェスだったかな？フェスティバルみたいな、開かれてて、うん、このフランス発祥のものをこう、 真ん中のホールみたいなところで取り扱ってて、それこそベルサイユのバラがあったり、
はいはいはい、
このベルサイユ宮殿にかけてフランスで
フランスパンがあったりとかってこと、
なんかそういう多分俺行ってないから全部見れてないんだけど、
うん、
まあ、嫁の写真を見るからぎりそんなのがあって、
うん、
そしたらこのパリオリンピックと合わせてそのブレイキンのこのダンスやってる子たちが、もう多分20代から10代ぐらいの子たちが先生になって、5、6名かな、いて、で小さい子みんな集めて、
はいはい、
みんなでこうやってブレイキンのダンス踊ってみたいな、これ踊ってる娘がめちゃくちゃ可愛くてよ
娘って誰の娘、
私の
お前の娘も踊ってるの、
あそう、みんな集まってみたいな、舞台に上がってみんなでこのブレイクダンス
の、あなんか結婚式の最後みたいな感じ、
ああ、カチャ足入れはないんだけどそれがブレイキングダンスになって、ブレイクダンスになって、みんなでこのブレイクダンスのこのなんつうの独特のステップみたいなとか技を簡単なのをちょっと練習してやってて、めちゃくちゃ可愛いし、こういうのいいなと思うよね、習わし事じゃないけど、こう
でもお前あれどブレイクダンスやったら絶対へそ出しスタイルになるよ
いや別にもう仕方ないんじゃないそれは、
いいの小さい白い T シャツに下黒のなんかスウェットみたいの履いてへそ出しになるんだよ、いいの、
よくないけどいいよもうそれはもう頑張ってたらいいんじゃない、
へそピー開けてもいいの
いいよもうそれも
娘がだよ
いいよもう別に
俺めちゃくちゃ嫌で、お前許せる、
俺許せるかな別に、
あすごいお前
な、後悔なければね本人にやって、
俺ね奥さんが
びっくりした
あ万代さん、万代さんなんかちょっと痩せました、
痩せるか
なんか昨日より痩せてない、
痩せてないよや
え
びっくりした俺ここの関節視野に何か映るなと思ったら半大さん
昨日に引き続きありがとうございま す、
い
ます、
はい、
あだから俺は、うん、このピアスだったりめっちゃ嫌で、
うん、
もうだいぶ前の話だけど、うん、奥さんに、うん、なんかへそピー開けたいって言われたことがあって、
あ嫁が
そう、うん、で俺うん絶対ダメ、いやなんで、え違う違うダメなんでとかじゃないダメっ
ていうか嫁お前にちゃんと言うんだな、それ
そう聞くよ、
へえ、
でダメって言って、うん、だじゃあもういいやってなって、それはやらなやってないわけ、じゃあ今度足の甲にタトゥー入れたいって言って、
うん、
一応おしゃれなタトゥーみたいな、
うん、稲妻とかじゃない変な稲妻
じゃないじゃないで、
うん、
いやいやへそピーダメって言ったのに、うん、タトゥーいいわけないさダメって言って俺もなんかね 女性、まあ、女性がやるのはいいわけよ、でも自分の奥さんがそれやるのはめっちゃ嫌で、
うん、奥さん耳のピアス開いてる、
開いてる、
あ
だけどこれで一悶着あったのが、
うん、
耳のこの軟骨にピアス開けて
る、あはいはいはい、
いやダメもうなんで耳たぶん開いてるからいいさ、もう増やす必要ないよ、うんうん、
逆に耳開いてるからもう増やしても別に、
いやいやいや両耳合わせて2個なのが1個増えたら3になるんだよ、
分かってるよ足し算できるし俺何説明してるわお前、
だから俺はねなんか嫌なのよ、だから多分娘もそうなると思うんだけど、
いやなるよ、
俺は娘のもう全力で阻止しようと思ってるわけ、
じゃあ新規の1個2個ができるよ絶対、
いやいやダメ、
なんでよ
もうダメ、もう穴開けれないように、なんかもう本当に俺もなんかもう固めときたいぐらいだもん。
いや、耳垢めっちゃ溜まるよや。
っていうぐらいなんかもう嫌なのよ。
へー。
で、これで奥さんが、うちの奥さんが耳の軟骨にある日、うん、開けてきたばよ。
うん。
しかも俺、あんなにダメダメ言ってたのに、それに気づかなくて。うん、気づいた時にはもう1週間から10日経ってる時に、
うん、
あれ耳なんで、あんた今気づいたの、もう1週間とかもう10日前の話だけど、ええ、1週間から10日前に開けたのになんで言わんば、そっから1週間喋らなかった、
うん、
もう
逆に1週間も気づかないやつになんで阻止されてたかが俺わからないんですけど、毎日嫁のことを気づいてくれるんだったらさ、それは1日目で開けた時に喧嘩してもなんかダメって言ったの開けちゃったことを怒られてるのはわかるけど、10日も気づかんやつに俺怒られるのマジで嫌だない
やいや紙で隠してたばよ、俺にバレるのが嫌で
どっか
もうそれしかない
違う違う絶対見えるタイミングがあって、
いやいやだったよ本当に、で俺の前でなんかこの料理する時に紙をこうやった時に見えたわけよ、うん、 確かに今まで髪こいつずっと下ろしてたなと思って。
ごめん、ちょっとお前の前で料理する時のイメージがわかんないんだけど、対面キッチンじゃないだろ絶対。
違う違う違う。だから俺はキッチンでこうハイボールとか飲んでるさ。
うん。
で奥さんはあのこのフライパン振るためにこのこう髪をこう後ろで言う、言うさ。
言う言う。
で俺はその言った時に見た耳こうハイボールを飲みながら奥さん見てたらピアスがあったわけよ。
ああ、その横ビューで気づいたわけね。
そう。
へえ。
で、それでなんで言わんかった、俺ダメって言わんかった、めっちゃ嫌なんだけど俺本当に嫌なのになんで、なんで開けたって。
一週間
一週間そっからもうプイって俺なって。
仲良すぎだろ。
俺がもうプイって。その時ぐらいはね、確か、あの、あれだったな、うちの奥さんも、LINE で絵文字使ってきてたよ。普段使わないのに。
ああ、
ね。その時だけ何時に帰ってくるっていうハテナも赤いハテナだった。うん、絵文字の赤いハテナ。
ああ、すごい、ね。
いつも何時に帰ってくるって丸も何もない。
使わない。
そう。
わかるわかる。これまたさ、ちょっと今飛ぶんだけどさ、
うん、
嫁がさ、うん、全くその絵文字とかを使わない人だっけよ。
ああ、お前の、
うん、これ付き合った当初からだっけよ。
あ、だったらいいんじゃない？別に。
いや、だったらいいんだけど、うん、付き合った当初の俺はびっくりしたよ、そりゃ。俺、若彼氏頃からの携帯を使ってる世代としたら、うん、絵文字も使ったりするじゃん。
うん。
こう、異性とメールするから、つって。その感覚で来たら、全くの、無色の文面が送られてくると、
おお、原稿と一緒だ。
そう、ドキッとしてさ、
うん、
でまたメールもそんなに気にする方じゃないから、うん、返すのも遅かったりして、
お
この熱量わかる？恋してますの熱量が違うんかなみたいな。
ああ、なるほどね。
若いから相手にも求めるじゃん、この熱量同じようにっていうので、なんかあの時とってもなんかやきもきしたなっていうのは。
でもわかる。なんか俺も高校生の時相手がそんなだったな。
ああ。あれ、どういう感じなのかな？
でも、あれはあれで、何？別に、つけなくても、気持ちわかるでしょってことじゃない？
それ、なんか、そんな、気持ちわかるでしょって言われたら、
だから、
うんとか言いたくなるけど。
絵文字でどうにかなることでもないさっていうことじゃない？相手からしたら。
なるほどね。
うん。
でも、絵文字で、どうにもなるかもし、どうにかなるか、ないでしょって言いながらも、絵文字つけて、来た奥さんは可愛かった？
なんかね、こんな時だけ絵文字使ってきてからにと思った
火に油が
でも仲直りした途端もう絵文字つかなくなってきたからあの頃がな楽しかったなっていうのあるけど。
へえ。
お前未だに顔文字使うよな。
あー使うね。なんかそう、絵文字とまではいかないけど、絵文字もたまにつけるけど、なんつうの、なんつこの文が感、うん、なんかわかる、感情が伝わらない時とかあるさ。
ああ、伝えたい時に
温度が、そうそうそうそう。
伝えやすいのが顔文字なんだ。
ありがとうございましたって一文だけ返す時に、それだけだとなんかあーで予測変換でパーンって打って終われるさ。
ああ。
の感じよりなんか一個手間つけるというか、なんかその感じというか。
あ、そうなんだ。手間をつけるために
で、そう、本当にありがとうな感じを、なんか難しいな、なんか自分がそう見えちゃうからこうつけるっていうところもあるかもしれない。
ねえ、
いや、メールもね、一個掘り下げるとこんなもんですね。
本当にね。円楽さん、遅れてきたルーキーはボキャブラの時のブーマー。そうなんですよ。ブーマーさん、僕中学生の時だったかな、このボキャブラがやってたのって。
はい。
その時、ブーマーの人に似てるって言われてましたよ。
伊勢さん。
伊勢さん。に似てるって言われたことが
ある。ああ、ちょっと似てるな。
似てる？
この顔の輪郭具合っていうかな、なんか。あと、目のだるーってして
る。俺、中学生から目のだるーってしてた。お前、デージ老けてるやし。ねえ、万代さん、はい、万代さんもコメントしてくれてます、
はい、
万代さん、こんにちは。
こんにちは。
円楽さん、俺さん、こんにちは。
万代さんの円楽さん、俺さん、こんにちは。お前がみんなに向けて読む必要あるのか、これ。
あるよ、あるよ。当たり前だろ、お前。万代さんの言葉は俺の言葉でもあるんだから。
いや、どういうこと？
万代さんの魂は俺の魂でもあるんだよ、お前。
いや、意味がわからん。万代さんは、せいちゃんでもあり、食通じさんでもあり、お前でもあるわけ。
いや、でもね、 実際のところ多分万代さんは、うん、せいちゃんじゃないよ。
いやそれねみんな最初から知ってんのよ
多分だけど
多分じゃないのよ
だとしたら見た目が変わりすぎるもん
それ知った上でやってたんじゃないのそれもう一回ゼロに戻すの
ね、あのせいちゃんも今あのお寿司屋さんに お寿司屋さん分かる？せいちゃんが今いる、あのデイゴっていう辻の、うん、
俺一回行ったことあるよ。
夜
夜、う
ん、え今ランチやってるよ。
お前に紹介されてだいぶ前に
ランチで、しかもせいちゃんが一人で切り盛りしてるって。
え、
うん、だから行ってあげて。俺も行こうと思ってるけど。
俺ウニのあのお店昼やるかどうか待ってるのに。
ウニのお店
フカニレだった。
フカニレって何だったっけ。フカヒレとニレって何だった。
わからん。
カニだろ、
うん、フカニレ
ウニってどういうこと。
わからん。出てきやった
お前がウニって言ったからな、飛んでしまった
ね。あそこのランチやらずに今デイゴでランチやってるってこと。
そう。でもあっちは今夜開けてるわけよ、フカニレは。
あは
で夜開けることで、うんうん、結構入ってるんじゃない。
いやそうなんだ、うん、俺昼行きと嫁と行くときって昼しかないんだよな、タイミングが。
奥さんと那覇に飲みに来たりしないの。
いやー子供がまだ預けれんからな、うん、預けれての限界が18時とか21時ギリギリみたいな感じなんだよな。
おうおうおうおうおお、
なんか難しくない。
うーん、
一軒で終わる感じかっていうか。
ああ。
だから昼だったらこう嫁休み取ってもらって昼ご飯食べてどっかっていうのできるけど、
うん、
なかなかね。だから早くなんか保育園とかでお泊まり保育とかやってほしいなと思って。
ああ。
泊まりに来たいとか言ったら弟の家にポーンって預けてもできるさ、遊び。
ああ、泊まることをまず慣れさせたいってことか。
そうそうそうそう。
なるほどね。
今日もバーバー迎えであれだけど、
おばあちゃんの家に泊めるとかは。
そうそう、それも欲しいんだよね。
うちの子供たち毎週末行くぜ。
お前は兄弟がいるから多分いいと思う。
ああそうかそうか、
楽しいんだと思う。
あそうだな、
バーバーと孫1対1になるとそれは親欲しくなるよ
あそうだよな、確かにな。あでも俺もな、おばあちゃん昔いたけど、おばあちゃんと二人で俺行けたもんな。でも
あ行けた、
うん、なんかねデージ
波長が合うんかな
だと思う。なんかもう木漏れ日のような人だったね、おばあちゃんは。
木漏れ日難しいな。
なんかポカポカしてて、なんかもう本当に一緒にいるだけで落ち着くというか、そういうおばあちゃんだったんですよ。
これおばあちゃん、お母さん方の、
うん、父親方かな。
あだな、
あ
絶対そうだな。
そうなの。すごい。
アニゾウさん。
アニゾウさん。すごい。
いやいやいや、今から変えられる形の。アニゾウさん。アニゾウさん、バッグ1個で来てるんかな。
いや、どう、今から変えるんだ。今から変えるんだ。
アニゾウさん、いつもバイクじゃない。バッグで1泊2日で来るんですか、このバッグのみ。
今回は2泊3日。
いやいや、アニゾウさんはでもお家があるから。
ここに？
そう、だから、
え、そうなの？
キーの持たないでいいっす。
知らんかった。
この間ラジオで言ってたよ。
え？お前、俺がいない時のラジオだろ、絶対、それ。
いや、お前いたと思う。
あ、そう。
まあ、どっちでもいいよ。
はい、アニゾウさんから、まあ、どっちでもいいよ、いただきました。
いただきました。
あ、すごい。え、ありがとうございます。
福助の卵。これはあれですね。
ポーク卵。あ、すごい。
武藤の家業にちょっと喧嘩売る形で
いやいや背中島でやってるけどえ、開けていいですか、アニゾウさん。ありがとうございます。
さあどっちが美味しいでしょうか。
でかいな卵。
あ、俺これなあって
すごい見てください、この卵の分厚さ。
そして僕が好きなカリカリポーク。
カリカリポーク&分厚い卵。
これうまいな。
インダライス。
いただきます。
どう、うまい？
うん。
いや、まだ食べてないだろ。どう？
うま。
あー、でもこれいいな。
これうまいな。ちょっと後で、マジで、ちゃんと食べろ。
お前、今食べたらちょっと止まらなくなりそうじゃん。
そう。
わかるわ。
うま。
あ、じゃあポーク卵に、うん、の中に入れる具、入っててほしい具を発表し合おう、う
ん、はい、いいよ、すぐ出る。
はい、じゃあ俺は、うん、明太子マヨネーズ。
はあ、 お前背中島で変なんやりすぎてさ、いろんなグー出てきてさ、ちょっとおかしくなってるんじゃない？
いやいや、そっちはそっちは。
チーズ。
ああ、まあまあベターだな。
でベターが一番なんだ。
チーズとキムチも合うわけよ。
家でできる再現性のやつ、わかる？
だからキムチとチーズ。
まあまあ、まあ、
最高。
合うな。
うん。あとはポークと卵と、レタス。
うん。
レタス、ハラペーニョ、サルサソース。
卵、レタス、ハラペめっちゃ入ってるな。
いや、いいやし。
だから1000円取るわよ、ポーク卵でお前。こんなやり方したら、そりゃ1000円取るわ。
そりゃ取るよ、お前。一番高いので1800円よ。
取るな!1800円
!1800円、1個1800円のポーク卵おにぎりありますから。
まあ、88ジュニアでどんだけ食えれば1800円。なんかそれ。
これがね、売れなくて。
そうだろうな。売れないよ、それ。
売れなくて。今、販売中止しております。
1800円のポーク卵売れんよ。
いやいやいや、でも最初は売れたんだよな。
いや、これ観光客しか食べないん
だけど。一時2500円のポーク卵もやってました。
ああ、引かれてる。
山城牛。
やりすぎだな。B 級の枠出てん、それ。
これはアジアの人がよく買いました。アジアの方があの肉おかわりっていう意味わからんこと言うなんか中おかわりみたいなホッピーの注文の仕方してきたからこれも、販売中止です
でしょうね、
はい、
やっぱね1000円超えると行きにくいね背中島700円ぐらいじゃなかった800円700円、
まあまあまあまあ、まあ、450円が大阪、
ありがとうございます。
行かれるんですか、もう。
ああ、
すいません、ま、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また群馬で。
なんでお前行く？お前行かんだろ、群馬。
また群馬でお会いしましょう。ありがとうございます。
すごい、フラッと帰って行って、かっこいいな。
すごいな、で、今から飛行機乗って群馬に帰るんでしょ、
うん、うん。
群馬2分の1？
ラーマね。高橋留美子。
群馬2分の1か。
まあ、あんま漫画知らんくせに。
最近、CM っていうかやってない、ランマ2分の
1。ああ、やってるね。
なんか、
あの、再放送じゃなくて、なんだったっけ、
リメイク版みたいな。
うんうんうん。
水に濡れたら、
女になる。
性別が変わる。
うん。
パンダが強いやつ、
ね。あれ、どういう感じになるんかな、この LGBT 的に、なんかこう、Q、LGBTQ か。
どうなんだろうな。まあ、そこまで詳しい話は俺は分からんけど。
そこまで入り組んだ感じにしないんだろうな。そのまんま、アニメのまんま。うん、マチャさん来たよ、ほら、お前がダジャレ言ったから
俺のダジャレで召喚されたぞ
しなくても
、ではマチャさん、
魔物みたい
、ブランブランのジャンゴ山田さん、
ありがとうございます。
ハムナトゥーラさん
ちゃんとエジプトにかけてきてくれた。
これだけは言わせて、はい、今回のネタも面白かったよ。
そんなそんな、
嬉しいな。
甘やかされてるんかな。
甘やかさ、これ甘やかされてるな
俺らを G3 に沈めようとして甘やかしてるない
やでも、うん、昨日もう帰り際に寿、うん、さんに、うん、すいません、久しぶりにちょっと G3 にお邪魔させていただきますって昨日言ったわけ、うん、したら、うん、デコリンさんが、うん、お帰りって言ったで、ことぶきが、うん、なんかムカつくな。なんか、同じコンビでも受け入れる側と受け入れない側がいて。
なるほどね、うん。俺らがいつも G3 にいるから、あの、しっかり来てきたと思って。
そうそうそう。
ちょっとことぶきさんもイラついてた。
そうそうそう。だけど、デコリンさんはあったかく、お帰りって言ってくれた。あ、沖縄大好きさんも来てくれてますよ。
はい。
お仕事終わりに、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様でした。
沖縄大好きさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。結局聞いてないな、俺。沖縄大好きさんのラジオ。
聞いてない。
うん。ツイキャスだから終えて聞けるか。
なんかね、聞けないのよ。
え？
聞けなかった、前追っかけようと思ったけど、できなくて。
FM ギノワン？
うん。で、検索したら。沖縄大好きさん。
大好きなんとかで、沖縄、
う
ん。
沖縄大好きの、沖縄大好きだったと思う。
OK。
うん。
今日聞くわ。
ああ、マチャさん、俺を召喚した？召喚じたんなら仕方ないな。ダメだ。 ダメだ、勝てない。
勝てないじゃない。
召喚した魔物に殺されるパターンだ。
ラジオ番組ごと殺されるぞ。
素晴らしいですね。なんかマチャさんをじゃあ一回モンブランのブレーンとして。
なんでよ、やめとけ。
ネタを一緒に作ってもらいます。
いやいやいやいや、
モンブランのダジャレ100連発。
いや、きついきつい。ああ、見せ方そっちね。漫才じゃなくて。
漫才じゃなく
て。100連発するんだ。3分間とか2分間の間に。
で、それを全部言えるかを、マチャさんが客席から、こう手を握って、不安そうに見てるっていう。いや、
笑わせたいのに、言えるかどうかで競っても、しゃあないだ
ろ。ああ、沖縄大好きの、大好きを叫ぼうだ。
うん。
お、今週は木曜日夜20時に、このアカウントでツイキャス配信するっす。
この、ああ、このアカウント、はい、はい、アットマークありますね。
おおおお、はいはい、ぜひね、聞きましょうよ。聞かせて
くださいよ。このアカウントって、これは X のアカウントってことかな？
どうなんだろう。違うんじゃない？
あ、そう。
ツイキャス配信だから、ツイキャスのアカウントってこと
じゃない？ツイキャスのアカウントもこんなんあるんだ。アットマークなんとかみたいな。へぇ、
はあ、今日でもお前いいな。
何が？
いいファッションですね。
あ、ありがとうございます。
なんかこの白と黒のストライプのシャツにこのなんていうのハット、これなんていう名前の形？
ハットじゃん。
ハット。
ハット。
いや、いいです。なんか舞台衣装マジこれがいいと思う。
本当に？
うん。マジで。
そうしようかな。
うん。なんか大の字さんにも見えてきた。
ガチムチ系はこんなかやつみたいな。
でもこれがちょっと油乗れば今度ケンコバさんに見えてくるはずだから。
油って太らせたってこと？
違う違う、年を取っていろんな経験を重ねたらそうなるかなと。
これね、ちょっとやってみましょうかね今度。舞台で
一回さ、やっぱ自分のやっぱりモンブランのジャッカル山田としての、
うん、
狙いを持っといた方がいいやし、やっぱどういうファッションでいくか、
なんか腹立つなぁ。相方にいつもアドバイス。
で、やっぱりね、こういう格好が俺はめっちゃいいと思う。
あ、そうですか。うん、
オリジンにもいないから。
ああ。
こういう綺麗系、ちょい悪というか。ああ。絶対これがいいよ。
ありがとうございます。
飲みに行くときとかも、もうずっとこれがいいと思う。もうこのパターンを何個も持っといて、やった方がいい。
で、
たまに、うん。たま、うん、そうだな。うん、もうそれを軸にやった方がいいと思う、そのファッションを。
へえ、なんかちょっとご検討させていただきます。
おう、これめっちゃいいな。
へえ、ありがとうございます。
おしゃれだし綺麗だしかっこいいしワイルドだし。
こんなに俺のこと褒めないんだよなこいつ。怖いな、裏がある。
いやいやいや、もう普通に、
うん、ありがとうございます。
いいですね。
はい、スーズさんも出勤されました。歩き携帯しますけどね。
言わんでいいよ別に。
この後は
ね、鈴崎さんもね、はい、単独もありますけども
。ああね、鈴崎さん10月でしたっけ、9月でしたっけ、
何月だったかな。やりたいな、
やりたいな。
60ぐらいにはやりたいですね僕らも。
60まで。
60までにというか60にはやりたい。
いやいや、20年後。
20年後の。
すごいな、その時芸歴20年超えてるんか。
還暦祝いとして、うん、モンブラン初の単独ライブ。
60のおっさんの還暦ライブ見に来る？
その時には多分オリジンも、
うん、
東京支部やら、石垣支部あるけど、それがどんどんどんどん増えてるかもしれないから、そういったところに拠点があるところを、めがけて、まあ、単独ライブの全国ツアー。
なるほど。
僕たち60歳になりましたよ。
俺今悲しいことを思い出してしまった。ワニ先生死んでる。
いやいやいやいや、20年後だろ。わからんだろ。いや、ワニ先生、ワニ先生ってお前年取らないって知らない？
今ですら刺繍がするのに。
ワニ先生は、歳を取れば取るほど若くなるわけ、う
ん。なんでよ。ベンジャミン・バトンみたいな。
最後子供になるからよ。
なるかや。
俺らが60になった頃にはワニ先生は赤ちゃんになってるから。
なってない、なってない。もう今ずっとあそこでキープされてるから。
今多分なんか薬で止めてるんだ。この、若返るのを止めてるんだ。
なるほど。
じゃあ、まあ目標はね、60歳で。
ネタ覚えも悪くなってるよ。
なんだったっけとか言って。どうも なんだったっけ。モンブラン、モンブラン、モンブランか、
いや、ネタコンビニが映ってそう。
よろしくお願いします。
やる価値ないだろこいつら。
あのダウンタウンのさ、ごっつい感じの、うん、ダウンタウンの将来のあの見たことある2020何年とか、
あるある、あるある、
あれ最高だよな、
あれ面白いな。
ああいう感じでね、60になってもやっていきたいですね。
いや60歳確かにな。
それまでにはちょっとね、なんか一個輝かしい賞を取りたいとか、
まずは今年の、
今年の M1 で、はい、まずは2回戦突破。
あ、今週末金曜日2日
もありますね、
朝おライブありますんで、ぜひ皆様よろしくお願いします、
はい、ぜひお願いします、
はい、
ということで、
はい、
本日7月29日月曜日、月曜オリジンチャンプル、お相手はモンブランの武藤と、
この後ポーク卵おにぎりを食べるジャッカル山田でした。アニソンさん、ありがとう。
ブーパーパーブーパーパーブーパン、ありがとうございました。
何これ。